温泉へ着いて、3階から浴衣のなりで湯壺へ降りてみたら、また占り君に会った。俺は会議や何かでいざと決まると喉が塞がって喋れない男だが、普段は随分弁ずる方だから、いろいろ湯壺の中で占り君に話しかけてみた。なんだか哀れっぽくてたまらない。こんな時に一口でも先生の心を慰めてやるのは江戸っ子の義務だと思ってる。ところがあいにく占り君の方ではうまい具合にこっちの調子に乗ってくれない。何を言っても、ええとか、いえとか義理で、しかもその、えといえが、だいぶ面倒らしいので、しまいにはとうとう切り上げて、こっちからごめん被った。湯の中では赤シャツに合わなかった。もっとも、風呂の数はたくさんあるのだから、同じ汽車で着いても、同じ湯壺で会うとは決まっていない。別段不思議にも思わなかった。風呂を出てみると、いい月だ。町内の両側に柳が植わって、柳の枝が丸い影を往来の中へ落としている。少し散歩でもしよう。北へ登って町の外れへ出ると、左に大きな門があって、門の突き当たりがお寺で、左右が義廊である。山門の中に遊郭があるなんて、前代未聞の現象だ。ちょっと入ってみたいが、またタヌキから会議の時にやられるかもしれないから、やめて素通りにした。門の並びに黒いのれんをかけた小さな格子窓の平屋は、俺が団子を食ってしくじったところだ。丸提灯に、汁粉、お雑煮と書いたのがぶら下がって、提灯の火が軒場に近い一本の柳の幹を照らしている。食いたいなぁと思ったが、我慢して通り過ぎた。食いたい団子の食えないのは情けない。しかし、自分の許嫁が他人に心を移したのは、なお情けないだろう。占り君のことを思うと、団子はおろか、3日くらい断食しても不平はこぼせないわけだ。本当に、人間ほど当てにならないものはない。あの顔を見るとどうしたってそんな不人情なことをしそうには思えないんだが、美しい人が不人情で、冬瓜の水ぶくれのような古賀さんが善良な君子なのだから油断ができない。淡白だと思った山嵐は生徒を扇動したというし、生徒を扇動したのかと思うと生徒の処分を校長に迫るし、嫌味で練り固めたような赤シャツが存外親切で、俺によそながら注意をしてくれるかと思うと、マドンナをごまかしたり、ごまかしたのかと思うと、古賀の方が破談にならなければ結婚は望まないんだというし、イカゲンが難癖をつけて俺を追い出すかと思うと、すぐ野田公が入れ替わったり、どう考えても当てにならない。こんなことを器用に書いてやったら、定めて驚くことだろう。箱根の向こうだから、化け物が寄り合ってるんだと言うかもしれない。俺は将来構わない性分だから、どんなことでも苦にしないで今日までしのいできたのだが、ここへ来てからまだ1ヶ月経つか経たないうちに、急に世の中を物騒に思い出した。別段際立った大事件にも出会わないのに、もう5つ6つ年を取ったような気がする。早く切り上げて東京へ帰るのが一番よかろう。 などと、それからそれへ考えて、いつか石橋を渡って野釣川の土手へ出た。川というと偉そうだが、実は一間ぐらいなちょろちょろした流れで、土手に沿って12町ほど下ると相生村へ出る。村には観音様がある。湯の町を振り返ると赤い火が月の光の中に輝いている。太鼓が鳴るのは遊郭に相違ない。川の流れは浅いけれども速いから、神経質の水のようにやたらに光る。ぶらぶら土手の上を歩きながら、およそ3丁も来たと思ったら、向こうに人影が見え出した。月に透かしてみると、影は2つある。湯へ来て村へ帰る若い衆かもしれない。それにしては歌も歌わない。存外静かだ。だんだん歩いていくと、俺の方が早足だと見えて、二つの影帽子が次第に大きくなる。一人は女らしい。俺の足音を聞きつけて、10軒ぐらいの距離に迫ったとき、男がたちまち振り向いた。月は後ろから差している。その時俺は男の様子を見て、はてな、と思った。男と女は、また元の通りに歩き出した。俺は、考えがあるから、急に全速力で追っかけた。先方は何の気もつかずに、最初の通り、ゆるゆる歩を移している。今は話し声も手に取るように聞こえる。土手の幅は6尺ぐらいだから、並んでいけば3人がようやくだ。俺は苦もなく後ろから追いついて、男の袖をすり抜けざま、二足前へ出した首筋をぐるりと返して、男の顔を覗き込んだ。月は正面から、俺のゴブ狩りの頭から顎のあたりまで、会釈もなく照らす。男は、あ、と小声に言ったが、急に横を向いて、もう帰ろう、と女を促すが早いか、湯の町の方へ引き返した。赤シャツは、ずぶとくてごまかすつもりか、気が弱くて、名乗り損なったのかしら。ところが狭くて困ってるのは、俺ばかりではなかった。